ップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長です。最近の市町村では移住定住対策に独自の手法で取り組む動きが多く見られます。魚津市の新たな施策とは、番組の中ほどでお話が出てきます。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。まずは、まもなく高齢者向けに始まるワクチン接種など新型コロナ対策について伺いましたが、地域での消費喚起では商品券の発行で新たな工夫を取り入れようとされています。まずは新型コロナワクチン接種対応なんですが、
はい、先月29日にはコールセンターを開設をしました。そしてワクチン接種の準備進めているんですけれど、高齢者施設の入所者の方からまずはスタートしたいというふうに思っています。
それと個別接種、集団接種を予定されて
ですね、はい、市内医療機関、21の医療機関からご協力をいただけるということで、個別の接種や総合体育館を活用しての集団接種、こういったことも予定をしております。
次にですね、今年度の新型コロナ対策、注目はですね、電子版プレミアム付き商品券の発行ですか。
はい、そうですね、今回は、カードや、アプリ型の、両方、利用できればいいなと思ってるんですけれど、そういった形で、この、ウィズコロナの時代に、対応したやり方をしようと考えています。
これ長期的な活用を考えてらっしゃるんですね。
そうですね、やはり市内で、お金を回していくってことが重要なので、地域通貨型の取り組みとして、長期的な活用もできればというふうには思っております。
特定健診受診などのポイントもね、そこにつけようという。
そうですね、単に商品サービスを買うっていうだけではなくて、例えば健康ですとかボランティア、こういったようなものに市民の皆さんが参加した場合にポイントを付加できると、こういった仕組みも検討をしています。
プレミアム率とか時期なんですが。
そうですね、プレミアム率は 30% を抱えていて、発行時期とすれば7月頃にはスタートしたいというふうに考えています。
それから宿泊割引事業、魚旅キャンペーンですか、これ延長されますか。
そうですね、これ去年からスタートしたんですけれど、とても好評で、去年は、3回ぐらい補正で延長したり拡大したりしました。今回もしっかりと市内の宿泊需要に応えていくために、このキャンペーンやりたいと思っています。
他の制度との併用ができるんですね。
そうですね、他の制度も合わせてご利用いただけるので、とってもお得になっています。はい、
さて、今年度はですね、コロナ禍で進むテレワーク事業を支援されるということなんですか。
はい、そうですね、やはり密を避けて、安全に仕事をしていくといった環境、これから求められていきますので、3つ考えてますけれど、はい、企業のテレワークをしっかり支援しよう、要はパソコン設備ですとかシステム構築、こういったものに助成をしていきます。はい、でもう一つ、市民の皆さんのテレワーク自身も応援しようということで、昨年村木小学校にトライアルオフィス開設しましたけど、このうちの一部をテレワーク用にご利用いただこうと、そういったものです。はい、
そしてそれからビジネス支援も、
ね、はい、そうですね、テレワークビジネス支援ということで、ホテルなどで Wi-Fi 環境が整っている、そういったホテルがビジネス利用に 客室を利用いただくと、まあ、そういった展開をする際に市として PR 費用を助成していこうというふうに考えています。
まあ、確かにテレワークは新型コロナ感染防止対策の一つでもありますもんね。
そうですね、いろんな方法で、この新型コロナに対応した新しい働き方、こういったものを進めていければと思います。ま
あ、新たな環境を、ね、生み出す、はい、ということですね。
はい、そうです。はい、
新型コロナ対策はワクチン接種など直接的な感染防止対策と合わせウィズコロナの時代に対応した施策が進むかと思います。その一つが魚津市の市民や企業に対するテレワーク支援。新たにプレミアム付き商品券をカードやアプリの形で地域通貨型として発行することと合わせ今後の展開に注目です。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長お気に入りの曲です。
市長、今日の1曲目ですか。
はい、サイモンとガーファンクルの4月になれば彼女はをお願いします。
これはどうして。
この曲のギターイントロがすごく特徴的で好きなんです。はい、昔から本当に何回も何回も聴いています。
サイモンとガーファンクルで4月になれば彼女は。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一がお話を伺っています。さて、魚津市では今年度移住定住対策で新たな取り組みを始めます。
魚津への移住相談が増えているそうですね。
そうですね、過去2年間は4組5組っていう少ない数だったんですけれど、まあ、今年2月の時点で12組ということで、まあ、かなり増えています。
これオンライン相談開始あたりが影響してるんですか。
そうですね、やはりこのコロナの環境下の中で真剣に環境のいい地方に移住しようってことを考えている方が増えているんだと思います。
実際に移住してこられた方もいらっしゃる。
はい、いらっしゃいます。はい、ご夫婦で、魚津に、移住して、インテリアの小物ですとかアパレル製品のブランドの展開なんかを始めていらっしゃいます。
そして今度その移住定住促進でですね、新たに移住コンシェルジュですか、これを設置されます。
はい、やはり初めての土地に来ていろんな知らないことや不安もおありかと思いますので、市として移住コンシェルジュを設置をして、そういった方々の相談にきめ細かく対応していこうというふうに考えています。
移住後のサポートもされるわけですね。
そうですね、はい、本当に働き方ですとかあるいは子どもさんの学校のことだとかいろんなことをきめ細かく対応してもらおうと思っています。
その移住コンシェルジュなんですが、出会いコンシェルジュもね兼務されると。
そうですね、やはりここの魚津で、いいこう相手に巡り合って結婚してもらう、はい、そして、お子さんもね、こう増えていくと、こういったことになればいいなというふうに思っています。
これがねうまくマッチングしてスムーズにね進むといいですね。
そうですね、もうとっても期待しています。はいはい、
そして新たにワーケーションモニター事業を予定されてますね。
そうですね、まあ、造語ですけれどワークとバケーションということで、まあ、働くことと、余暇を楽しむ、これを環境のいい地方で、体験してもらおう、まあ、こういった取り組みです。
具体的にはどんな。
そうですね、さまざまな形あると思うんですけれど、最低2泊3日以上で、ウォーズにおいでいただいて、例えばその市が提案する体験プログラムですとか、あるいは地域貢献活動、こういったようなものに、こう関わってもらって、でそのウォーズの、まあ、ある意味ありのままの姿、あるいは課題、こんなものを体験してもらって、それを、まあ、レポートにまとめてもらって、でそれを、ホームページなんかで紹介していく、まあ、そうすることによって、まあ、ウォーズに興味を持ってもらう、そういった取り組みを進めていきたいというふうに思っています。
そのレポートをですね今後につなげるわけですね。
そうですね、今後の市の施策なんかに生かしていきたいと思っています。
当然トライアルオフィスの利用促進にもなる。
あ、そうです、もちろん、はい、いろんな施設整えてますので、そういったものの利活用 につながればと思っています。
このワーケーションのですね将来なんですが、市長どういうふうにお考えですか。
そうですね、やはり魚津自然環境とっても豊かなので、ぜひこの魚津の自然の中で 生活を楽しみながら新しいその仕事そういうの在り方っていうのを、気づいてもらうそういう動きになればいいなと思っています。
ワーケーションは観光などと同じく交流人口を増やすものとして全国的に新しい働き方の形として注目されています。今後の魚津市での展開は移住コンシェルジュの設置と合わせ新たな取り組みに期待です。さて村椿市長はスターダストレビューの大ファンで根本かなめさんの声が好き歌唱力がありこの番組でも何度かスタレビの曲を紹介しました。そして今回前の日曜日富山でのライブに念願かなって初参加今日の2曲目はライブでも歌われたスターダストレビューで君は大丈夫。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
去年新型コロナで中止になった山岳レーストランスジャパンアルプスレースですか。今年度は開催できそうですね。
はい、まあ、まだはっきり分かりませんが今のところは開催をする予定で準備を進めています。
このレースなんですが、
はい、あのですね、あのこれは、富山湾の魚津からスタートをして、北アルプス、中央アルプス、南アルプス3つのアルプスを越えて静岡県の駿河湾に至る、総延長 415km を、人間の足だけで、走り切る、はい、世界でも最も過酷って言われている、トレイルレースの一つです。
今のところ予定なんですが、
ですね、8月の、8日午前0時に、まあ、スタートをします。
スタートはこれはミラージュランド。
はい、ミラージュランドの方で、屋内ステージがありますので、まあ、そこをあの舞台にして、まあ、安全祈願祭を行って、まあ、選手たちと一緒に、まあ、いわば開会式をやります。
これ過酷なレースですよね。
いや過酷です、本当に。あの、山小屋も決められたところに確かあの、1回か2回ぐらい泊まるだけであとは本当に野宿したり、寝袋にくるんで山の中で寝たりそんなレースです。はい、
それを魚津市が応援する。
応援します。はい、ちょうどあの2002年に第1回目が始まって、まあ10回目ということになりますのでもうあの市民を挙げて応援をしたいと思います。はい、
次にですね水族館とか埋没林博物館なんですがまずは水族館。
はい、水族館いよいよ、令和3年はもう水族館の開館40周年を迎えますので、その記念展が始まります。
第1弾思い出の写真エピソード、はい、もうすぐですね4月10日から。
はい、4月10日からスタートします。
はい、これはあの思い出の写真をですねまだ募集しているというふうに聞いたんですが、
はい、あの多くの方からあの写真やエピソードを募集をしていますのでぜひお寄せいただきたいと思います。
それから第2弾も、ね、予定されてますね。
はい、第2弾は秋になります。9月の11日からスタートを予定をしていて、こちらの方も、いろんなの写真エピソードを展示をして、いらっしゃった皆さんに水族館のこれまでの歴史も含めて、味わってもらおうというふうに思っています。
ぜひお寄せいただきたいですよね。
はい、皆さんぜひあの、お寄せください。よろしくお願いいたします。
それからあの現在水族館ではですねホタルイカ発光実験開催中ですね。
はい、あの、ホタルイカの、発光映像解説を作成いたしまして、分かりやすく、まあ、解説をしています。実際に発行を見ることもできますので、こちらの方もぜひお越しください。はい、
次に埋没林博物館謎解きイベント、これ今月下旬から始まりますね。
はい、あの4月29日から、まあ、ゴールデンウィークを挟んで5月9日まで、開催されますけれど、タイトルは犯人は誰だというあのイベントになります。
これはどんな内容ですかな。
博物館の中で事件が発生をして、はい、その手がかりをその駆使して犯人を探す、そういった謎解きイベントになります、うん、
これぜひ行ってみなきゃいけないですね。
ぜひお越しください、
は
い、
それからですね、蜃気楼の絵本をね、博物館で今販売中だと。
はい、これタイトルが面白いんですね、はい、タイトルがイカ製の老金氏と言います。
これは
反対から読むと、はい、蜃気楼の世界となります。
わかりました。はいはいはい、はい、これはどんな本ですか。
こちらの方は高校の先生が、お二人で、まあ、絵を描き、そして、文章を作成をして、作っていただいた、まあ、絵本になります。ちょうど小さい子供に読み聞かせをするのにちょうどいい絵本になっています。
蜃気楼を題材としたこれ読み聞かせ本では初めてだというふうに聞いたんですか。
はい、そうですね、初めてのことになります。埋没品博物館の方で、1冊500円なんですけれど、販売をさせていただいています、はい、
その他ですが、早月川パークゴルフ場今シーズンの営業始まってますね。
はい、4月1日木曜日から営業を開始をしました。もう皆さん本当に楽しみに、されていたので、たくさんの方々にまたご利用いただきたいと思います。
そして市と連携する民間団体 NAPS さんもですね、今年度頑張ります。
はい、昨年なかなかコロナ禍の中で、事業の展開が制約されたんですけれど、自分感染対策を気をつけながら産後ケアや子育てサロン、親子向けのイベントを中心なんですけれど展開をしていくという予定にしています。はい、
今年度もウォーズ本当に楽しみにしています 。
はい、多くの方に、ウォーズにお越しいただいて、ウォーズを知っていただきたいと思います。
はい、ウォーズを知って楽しむということですね。
よろしくお願いいたします。
トップインタビューいいね富山。魚津市の政策の柱の一つが民間との連携です。魚津総合公園ミラパークの運営にあたる民間団体 NAPS をはじめ、公民館のコミュニティセンター化による地域との連携など、今年度も魚津市の民間との連携推進の動きに注目です。今日は魚津市の村椿明市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山。来週4月15日は入善町の笹島春人町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。